はい、音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
で、まあそういうことに関してつくんもちょっと最近勉強してるんで、生活防災のちょっと基本を、
そうですね、
うん、はい、研究成果ちょっと発表しようかな。
まず自分のできることからですね。でまた関心のあることから、やろうということが大事であって、うん、で防災を自分の生活習慣からこう切り離さないと、うん、いうところに位置づけると、まあ独立させた特別な活動にはしてはダメですよと、
うん、まあ、普段の形から ね、
そうですね、う
ん、
言い換えれば、まあ日常の、ね、生活の中に防災を取り組むということを、考えるということになるわけですね、
うんうん、
でまあ、それが例えば、まあ、人それぞれの、まあ、生活サイクルの中にある、うん、まあ、仕事であるとか、うん、家事、勉強、福祉、環境、あとまあ趣味とかね、うん、レジャー、
うん、
はたまたスポーツの中にまあ組み込んでしまうっていうことなんですね、うん、
スポーツの中に防災組み込むってどうすんの、
はい、
ね
え、いやいや、それはやっぱり日頃の鍛錬によって、
うん、
まあ倒れてる人を起こして担いでいくとか、
うん、
そういう、
それは体力強化、
体力、まあまあそういうあの健康増進なんだろう
あ、でもそうですよね、まあ、やっぱり健康を維持するということであれば、あの自分の、ね、維持管理にもなるし、はたまた災害時においては普段動いてるから動きやすいとかね、
うん
うん、ちょっと物持つのでも、ね、すぐ腰痛なる部長みたいなこともないと思う
そうそうそ
ういうことですね。
そういうことです。
でところで部長も生活防災ずっとこの、まあ、11ヶ月変えてくれてやってるらしいね、
うんうん、当然、
うん、
もう会社でもいつも言ってるもんね。
そうですね、
うん、まあ私のことはまあ置いといてやね、
うん、なんで置いとくの
普通ね、
はい、
思うと、うん、災害っていうのはどうしても非日常的な出来事っていうふうに考えがちでしょ。
そうですね、うん、
だからほとんどの人は防災対策には真剣さがなかなか持てない。
そうそうそう、
うん、で真剣さが持てないと身が入らない、
うん
うん、っていうのが現状やと思うんですよ、
うんうん、
で、ただ災害がどっかで起きましたっていうような時はやっぱりメディアとかが取り上げて、
うん、
そしたら一時的に人々は地震保険に入ったりとか、いろいろ非常食買ったりとか、うん、懐中電灯でも買ってみようかとか、うん、そういうようなことを備えをするわけですよ ね。だから防災を普段から自分の生活の延長線上に置いて日常的なものにしてしまうことっていうのが大切やと思うんです。
そうですね、うんうん、まあ普段の生活の延長線上に防災を位置づけるということは、まあ普段の生活の利便さに組み込み置き換えるということであって、非日常的な災害時とか緊急時の活動という形だけとは考えないということですよね、うん、
ですね。
だから日常化された習慣の中に組み込むことができたら、防災のためとは、まあ、意識したりとかね、まあそんなようなこうなんか、防災やってまんねんっていうような感じにはならず、自然となんか防災と共存ができるということになっていくんかなとは思うんですね、うん、そう考えるとなんか昔からのね、地域でのお祭りとか、まあそういうイベントごとっていうのは、まあめっちゃ素晴らしい防災訓練として、なんか位置づけられるような感じがするんですよね。
まあ、まあ、みんなでね、こう、仲間でやるっていうことがやっぱり大事、いうことになってきますよね。
うんうん、
まあ当然みんなでやったら、うん、まあ楽しいし、うん、やっぱり人と話すことによって、まあ自分自身の知識、うん、技術のスキルアップもなるし、いいね。そういうことですよ ね、
うん、で
それが、まあ、自分を守って自分の大切な人を守るっていうことにつながっていくということがおっしゃりたいんですよね、
うん、そうそうそうそうそうそうちょっとなんか飛ばした気もするんだけどね僕は
どうしようかなと思って、
うん、いやでね、さっきの話ですけど、やっぱりね、その一回きりっていうのはまずいかな、
はいはいはい、
やっぱり繰り返して行わんとあかんやろなと思うんです
よ。あ、なるほど ね
年に一回なんか、
うん、
じゃあ毎月、
うん、
毎週、
うん、
毎日、
うん、
まあ挨拶なんか毎日でもできますよね、
うんうんうん、
まあそういうふうにしたら自分の地域の地域に、
うんうん、
まあ根付いた生活文化というような形でそれが習慣になっていくと、
うん
そういうふうにするともっと動きやすいかな。
ああ、なるほどね。 まあ、具体的にはということでね、自分の生活に定着させる方法として、まあ、いろんなものがあるんですよ、はい、まあ、株式会社グリーンシティ防災会として考えたもの、うん、でその例を挙げてみよう、大抵ね、その例が分からへんっていうのが多いんですね、うん、どんなことしたいんや、そうですね、その延長線上に組み込むことは分かったけども、何をしたいんやという中で、まずは1点目ですけど、自分の家の中のね、整理整頓、うん、これはね、感覚の諸崎のおっちゃんもね、最近しつこいぐらい言うとね、うん、もう家の中の整理整頓は大事やと、はいはい、整理整頓とメンテナンスね、畳たまに上げてみて床下見たらシロアリがくとったと、うん、やっぱりそういう家は地震が来たら倒れてしまうんですよ、うん、だから年に1回でもええから、やはり家のメンテナンスでちょっと見えないところも見てみよう、うん、でさらには普段整理整頓しておけば日常的には快適な生活ね、片付いてるから、うんうん、でもそれ災害が来て地震が来たら、まあ、物が落ちてこないから落下防止にもなるし、避難路の確保もできてるということになるわけですよ、うん、ところで他に皆さんどのような具体的なことをやられておるんでしょうか、部長。
うんとね、私はね、普段寝てる部屋が和室なんですけど、
え、ベランダとちゃうかと。
やっとね、最近ベランダから
家入れてもらえる
入れてもらえるようになって、
ああ、なるほどね。
で和室で寝れるようになったんですが、
う
ん
う
ん、
寝れるようになったね。
続いてるんや。今までね、蛍光灯、電灯がぶら下げ型だったんですよ、うん、でそれをちょっと防災を考えて、はい、こいつ揺れたらグラグラして当たって落ちて怪我するかなと思って、うん、天井に直付けの部分に変えました。
ああ、なるほどね、それは正解でしょうね、うん、いや、じゃあつっくんとこなんかした？
え、まあまあ、うちはいろいろ整理整頓はできてますんで、う
ん、まあ、主人の整理整頓もできてるらしいもんね、奥さん。
ああ、たまにこうつままれてみたいな。
ゴミの家、
まあ、まあ必要な箇所には、まあ、転倒防止とか、うんうん、そういうものですね、まあ、
ちゃんとできたわけですね、
う
ん、
やってますね。
眉毛のとこはなんかちゃんとしてる？
私の家は
ここ何回来たかな、防災ショットバーにな。
多分今日で3回目だと思うんですけど、
うん、ということはもうちょっとなんかしてるよな。前消火器買うって言うとったしな。消火器買うた。
すいません、まだ買えてないです。
あ、な、何かした？
最近模様替えをしたんですよ、家で。
最近、
最近というか、うん、まあ、うん、はい、はい、ここ半年くらいの
間、半年ぐらいの間ね。
でその時にやっぱりその家具の配置を考える時に、うん、あ、こうやって置いてたら揺れたら倒れてきてしまうなとか、うん、そしたらこれを倒れてこないためにそのコンクリートの高さの家具を横に置いといたら、うん、まあ、これがつっかえ棒みたいになってくれるやろとか、あ、
L 字型にね、
はいはい、そういう視点で家具の配置を考えたりとか、うん、家族で話し合いながら動かしました、
うん、いいことやね、それはね、
うん、まあ、ただ家具の転倒防止かなんかつけた方がええやろけどね。
そうなんですけど、
いや、家族で話し合うっていうのはええよ。
あ、そうやね、うん、あ、まあ、部長のとこなかなか家族で話し合うということができひんのかな。
ごめん、内緒やで、それは。
やっぱりね、それが次言う言葉につながるんですけど、うん、やっぱり家庭内のコミュニケーションっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよね。うん、まあ、なんて言ってもその家族間の挨拶というのは必需品ですね、防災のね、うんうん、挨拶とか会話が普段からあれば、まあ、家族の行き先とかね、居場所が普段からどこにいるとか、この時間やったらあそこにおるやろなっていうのが分かる。で勘違いしがちなのが、携帯持ってるから言わんでもええやろと思うんですけど、これ災害起こったら携帯つながらへんから ね、 うね、もうどこにおるか分からへん、うんうん、だからその言葉で言えへんかったとしても、やっぱメールで送っとくとかね、どこどこにいるからっていうことで第一歩入れとくっていうのはやっぱり大事かなと思いますよね。
でもつっかんほんまのことを言うとかなんかね。
ん、いやいや、ちゃんとまあ、家族がね、まず防災一番小さい防災会議、防災会議の場であるわけ で、
そうです、ね、
だから毎月1日に、うん、災害伝言ダイヤル、うん、練習モードになってるんですかね、
うんうん
うん、そういうのもたまにはやっぱり1171
うん、そうですね、はいはい、
うん、そういうのもたまに皆さんかけてもらったら一応ちゃんとアナウンスしてくれるんで、そういうのもね、備え、はい、生活防災、
ね、災害用伝言掲示板ですかね、うんうんうん、iモードとか、はいはい、 そうですね、それから au でもあるしソフトバンクでもあるから、うんうん、まあ、そういうものを1日の日にちょっと 家族でやることっていうのも大事かなと思いますね、
うん、そうですね。
それとかね、普段のそのお買い物とかね、散歩とかでもやっぱり地域を見ることができるんですよ、
うん、
自販機がどこにあるとか、コンビニがどこやとか、うん、薬局がどこやっていうのもやっぱり大事なことなんですよね、うん、それとね、お風呂の水を流さず置いておくとっていうので、まあ、初期消火のためにもできるんですけど、うん、まあ、災害時のトイレの水の確保にもなるし、
うん、
で普段では翌日の洗濯機の、まあ、今ホースがあって水吸うようになってるから洗濯水の確保にもなると、はいはいはい、その結果水道代が安上がりするっていう、まあ、ちょっと防災が家計を助けてくれるという、うん、なかなか防災がエコにつながるというものかなと思う、
う
ん
うん、うち貯めてます。
何を？
お風呂の水を。
ああ、何貯めてんのかなと。
すいません、
うん、
でもそれ防災とかそういうことを考えてるんじゃなくて、うん、まあ、水道代もったいないし、うんうん、捨てちゃうのももったいないし、うん、みたいな感じでやってるんですけど、そういうその何気ないことで、うん、あ、それが防災にもなってたよなっていうのが生活防災なんですね。
そうそう、それをちょっと家族に伝えてもらうと、うん、十分生活防災自分とこやってたんや。
あ、そうなんだ。
そうそう、だから地震が起きて水が来なくなってっていう時に、あ、うちお風呂溜めてるやんっていうふうになるわけですよ、うん、だからラッキーと思うね、う
ん、それをだから家族みんなが認識してるっていうことが大事なんで、であればね、初期消火に、あ、風呂の水使えるっていう風に動けるわけなんです、ね、
そうそう、
そこです、
うんうん、だから自然と君のとこもできてた。そう、やるやん、
やってますやん。
いや、やっぱここに部長に連れてきていただいたおかげです。
それお前がお風呂のお湯抜いてへんのとちゃうやん。
母が、
母でしょ。
母です。
母に感謝やで。
母に感謝ですね、うん、本当に。
まあ、それとね、まあ、家族のこともやねんけど、地域内のコミュニケーションも非常に重要で、ご近所の方のとの挨拶とかね、まあ、それはもう地域のコミュニティ力のアップになるし、防犯力のアップにもなりますわ、
うん、
まあ、そして何より挨拶があるともう楽しい街が出来上がるんですよ。グリーンシティ、株式会社グリーンシティもね、めっちゃええもんね。みんなよ挨拶してくれるしね、うん、うん、おもろい、ま、街ですよ。毎日がなんかワクワクするような感じですね、
うん、
まあ、それと地域づくりができたら、まあ、共助の基盤づくりがもう普段からできてると。災害時に集まってもって今から何しますじゃなくてね、うん、何かすぐできる、うん、それと災害が発生した時の混乱期、1分1秒争う時に、まあ、家から飛び出たら隣の人知らんかって、どちら様でしたっけっていうような、そんな防災やっとったらあかんと。
そうですね、うん、知らない人とはね、うん、助け合えないですね。
そうですよね、うん、だからやっぱりそういうことも大切かなと思うし、やっぱり地域でルールを守ることも非常に大事で、うん、地域内で迷惑駐車はやっぱやめとかなあかんとかね、
うん、
まあ、これはもう普段から救急車が通られへんとか、消防車が入ってこられへんということにもあるんで、うん、まあ、そういうようなマナーも守ることが防災になるし、まあ、ゴミ出し、これのマナーを守ることとかをすることで、まあ、ゴミの原料になったりとか、資源の再利用と、利用とかになるけれども、災害時には自然と廃棄物の処理の軽減がうまくこなせているということにもなるんやけども、
うん、
まあ、日本人としてはね、神棚とか仏壇とかね、まあ、宗教いろいろあるけど、うん、手を合わせたりとかね、する場合の感謝っていうのが結構防災になるんちゃうかなと思うんですよ、
うんうん、
まあ、家族がどっか出かけて無事に今日帰ってきますようにって手を合わすことだけでもちょっとした防災し、で家族が帰ってくるまで自分も元気でいようという意識がになるから、
うん、
やっぱそういう家族っていうのがやっぱりいいかなと思う。まあ、それが日常的に自然とできるようになったら強い家庭が出来上がって、うん、その家庭がいっぱいあったら強い地域がもう自然と出来上がってるということですよね、
う
ん、部長。
そうやな、
うんうん、なんか防災ってすごい特別なものだと思ってたんですけど、
うん、
毎日快適に過ごせるようにみんながお互いに気遣い合うと、それが防災につながるってことなんですか。
そうそうそうそう、
うん
う
ん、その通りや。
だからね、去年ちょっと京都をぶらっとね旅行行った時に思ったのは、やっぱりおもてなしの心も防災になるし、うん、やっぱり心遣いっていうのも防災になるなっていうのがあって、やっぱ普段からちょっと旅行行った時に近所にお土産買うだけでもなんかやっぱりちょっと違いますやん。
あ、そうです
。お土産もらう家ともらわへん家やったら、やっぱお土産もらう家からやっぱりちょっと大丈夫かなって行くと思わへん。
ずらせやもん
ね。やっぱこれも大事かなと。まあ、これが昔でいう醤油や味噌の貸し借りっていうのができるような地域がね、うん、本当は大事なんちゃうかなというので、やっぱり昔からの言葉で、言葉がお互い様やねっていうのが、本当のこの今なんか行政がバーンって言ってるけど、自助や互助やって言ってるのが、普通は自然とこれでできてるんやね、部長。
そうやね、うん、わざわざ行政に言われてやることじゃないわけよ。
うん、うん、 だからね、まあ、皆さんも自分に合った生活防災を考えていただけたらいいんちゃうかなと思うんですけど、閉店の時間が参りましたが、まあ、最後に、まあ、間違いなく巨大地震は私たちの町にも来ます、
うん
うん、今日からでも今からでも遅くありませんので、防災とは自分の大切な人を守るためやと考えれば何をするかが絶対分かります、
はい、
だからそれを今日から始めることが大事なんで、まあ日頃でからですね、
うん、
行政を頼らない、
はい、
うん、防災連絡体制っていうのも地域で作っておくことが大事かなと思います、はい、まあ、行政当てにせえへんと言うんじゃないですよ、
うん、
もうほんまにあの行政が稼働するまでの空白の時間っていうのがあるんですよ。やっぱその間に人はあれよあれよと亡くなってしまうわけですから、
おんぶに抱っこじゃダメなんですよね。自分たちで考えて動かないと、そ
う
そ
う、
ってことですよね、
うん、だから二重にも三重にも連絡体制っていうのの構築が大事かなと思っています、
はいはい、
だからまあ阪神淡路から15年迎えて16年目に入りました、
はい、
ですからまあその教訓を生かせるような活動に16年目もしたいなとおっちゃん思っておりますが、部長。
そうやね、あの私一つだけ気になんねん、こんなギリギリで言うてごめんやねん。
いやいやいいですよ、どうぞ。
最近ね公衆電話少ないねん。
ああそうやね。
でね、うちの会社もね1階に公衆電話あってんけど、うん、全部撤去されてもてね、
うん、金払えへんか。
ああそういう意味やったのあれ。
部長ちゃんと払ってください。
ごめん
でもそうやね、ほんまに公衆電話少ない、ね、
携帯とか家の電話つながらへんから、うん、
で優先的に公衆電話はつながるって言いながら公衆電話撤去していってる。
そう
言うこととすることちゃうやないかい。
そうやね。
ね、
まあ、こんなマギアにこんなこと言ってごめんね。
いやいや、うん、まあ、NTT の方お聞きになられておりましたら公衆電話できる限り維持を
お願いします、
はい、本日はどうもありがとうございました。
この続きは
株式会社マンションに帰って
よろしく
お願いします。はい、ここで次の音楽に入りたいと思いますが、3曲目、いや違う4曲目、
スピード、
お
ボディ&ソ
ー、ボディ&ソーいうやつね。
そんなんでいいんですよね、
はい、5曲目、はい、
久保田俊のメッセン。
あ、どんな歌やったかな、
チャチャチャチャララララ
ララララララいうやつね、
うん、で
6曲目、
木村カエラ、
はい、
リルラリリえ
ん
リルラリルハ
絶対歌知らんでしょ。
知らない。こんな日本語が存在していいのか、
はい、
みたいな、
はい、では3曲続けてお聴きください。